ニュース真剣勝負。この時間は元産経新聞編集長の安本敏久さんに気になるニュースに切り込んで解説していただきます。スタジオに来てくださいました。安本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今朝のテーマは春4月政治の季節の幕開け、3度目の自民ゲアはあり得るかということでお話しいただきます。
はい、この4月意外と選挙のシーズンだということをお話ししようと思います。
はい、
3つ衆議院の補欠選挙が28日の投開票という予定であるんですね。
そうですね。
で、まあ、この結果次第では岸田総理大臣の交代とか、まあ、場合によっては自公両党が今政権を持っているわけですが、その両党がゲアして政権交代につながる総選挙に行くかもしれないと、まあ、こういう観測がもっぱらですので、まあ、その予測を今日はしてみようかなと思いますね。
お願いします。
はい、まず補欠選挙ですが、これは16日に告示されます。東京15区と島根1区と宮崎3区ですね。
長崎
3区ですね。はいはい。で、東京15区の方は江東区長選をめぐる、まあ、選挙違反事件があって、柿沢水戸さんという、まあ、元自民党の衆議院議員ですが、はい、この人が辞任をしましたので、それを受けて行われるということですね。から島根1区は、細田博之前の衆議院の議長が亡くなりましたので、はい、まあ、その死去に伴って行われるものということになります。それから長崎3区、こちらの方は今非常な話題になっている政治資金パーティーの収入を不記載だったということで、立件された自民党の議員さんが3人いらっしゃるんですが、そのうちの1人、谷川弥一議員が辞職しましたので、はい、まあ、これに伴うものということになります。こうやって見てくると、2つはですね、自民党の議員の犯罪行為とか辞職が原因ですから、まあ、自民党にとっては当然ながら逆風化の選挙ということになるわけですね。
そうですね。
から島根一区は議員死去に伴うものですが、亡くなった細田さんが旧統一教会との関係をきちんと説明しないままに亡くなってるんですね。うん、ですから、これもまあ自民党にとっては非常に難しい選挙だと言われています。
はい、厳しいですね。
はい、もともと島根県というのは保守王国と言われているところでして、はい、この細田さん自身も島根一区では11回連続当選なんですね。
すごいですね。
まあ、ほぼ安泰の選挙区なんですが、今回は後継候補、この方は財務官僚の方なんですが、苦戦が伝えられてるんですね。もし3つとも落とせば、有権者の自民離れが目に見える形になるということですから、はい、まあ、次の総選挙では自公政権はやっぱりダメだなということが、可能性として非常に大きくなる選挙だと思います。少なくとも岸田総理大臣の自民党は選挙戦えないなということは、もうこれで決定的になってしまうと思いますので、9月に自民党総裁選があるんですが、その時か、もしくはそれ以前に、自民党総裁変えようという動きがね、活発化するんではないかなという気がしますので、いずれにしても3つ負けると政変があるということだと思います。
岸田おろしが一気に始まるかもしれない、はい、ということですね。
始まると思いますね、さすがに。で、すでに1敗は決まってるんですよ。
はい、
長崎3区の方ですが、ここは、次の総選挙で衆議院というのは10増10減の定数で行うんですね。都市部で10議席増やして、まあ、地方で10議席減らすということなんですが、はい、この宮崎3区は減る方に入ってるんですね。
新3区になるということですね。
はい、新3区になる。選挙区が広くなって新3区になるんですが、その新3区の立候補予定者、自民党もすでに決めていますので、もしここで立てて勝ったとしても、次は2人候補者がいることになってしまいますので、調整が大変だということで、もここは立てないということを自民党は決めてるんですね。ですから不戦敗ということで、ここはいっぱいするということが、もうすでに決定的ということですね。はい、で、島根一区、先ほどちょっと言いましたけど、自民党の対抗馬が非常に強いんですね。うん、亀井さんという女性でして、元の立憲民主党の元職ですね。一度議員をやっているということですし、お父さんは、これは自民党の議員さんでしたけども、国土庁の長官という閣僚経験者なんですね。ですから知名度としてはこちらの方が高いので、まあ結構強いだろうということに加えて、共産党が独自立候補者を立てる予定にしてたんですが、この動き、まあ今の政界の動きを見て、もうやめましたと。 立民の候補を自主的に支援しますということを決めたんですね。ですから、この立憲民主党の候補には共産党の票が上乗せされるということが予想されますので、は
い、これ大きいですね。
そうなんです、大きいんですよ。事実上のこれ野党統一候補なので与野党一騎打ちという構造になってるんですね。ですからここで自民党が負けることも僕はあり得る、大いにあり得るんじゃないかなと思いますね。はい、から一番興味深いのは東京15区ですね。ここは自民党も立憲民主党もまだ候補者決めてないんですよ。
まだ決まってないんですね。
決まってないんです。もう4月に入ってるのに決まってないということですね。でなぜ決まってないか、立憲民主党の方の事情を考えてみますと、ここでもやはり、事実上の野党統一候補にしたいんですね。そのためには共産党も応援しやすい人を出したいという需要があるわけです。ところが共産党も乗りやすい候補だと、もう一つの野党である国民民主党が非常に拒否感を示すんですね。はい、ですから国民民主党も納得して、共産党もできるだけ納得するような候補者を立てたいということで、なかなか決まっていない。
それは難しそうです
ね。難しそうですね。これ、まあこれが今の野党の現状を示していると思いますね。なかなか統一的に自民党にぶつかるということはできにくい。それぞれまあ思惑もあれば目標も違うわけですから、なかなかここは一本化は難しいんじゃないかなと思います。はい、さらに機会なのは自民党です。ここで今言われているのは独自候補、やっぱりここ見送ろうと。でここは地域政党の都民ファーストがあるんですね。はい、小池百合子さんが今特別顧問という肩書きですが、実質上のこの人がまあトップですよね。でここが候補者を立てそうなので、その擁立を待って相乗りしていけばまあ勝てるだろう
なんかね、はい、ちゃんとした戦い方ではないですよね。
基礎の看板でそこに後ついていって勝とうということ
なんです。乗っかって負けてはないでしょということですか。はい、
となるとですね、僕は思うんですが、もし勝っても自民党は1議席失うわけですね。ここはもともと柿沢さんの議席だったわけですから。
そうですよね。
自民党の議席を失ってしまうということになるので、まあ次の選挙もおそらく立てられないですよね。はい、となると自民党ここも負けたに等しいんじゃないか、もし勝っても負けたに等しいんじゃないかということが考えられると思いますね。はい、となるとですね、実際に勝負になるのは島根一区だけ。
島根だけですね。
ですよ。ここで勝つか勝たないかにもう岸田総理大臣の命運がかかっていると言っていいと思いますね。もし負けると3つとも負けたということになりますから、やっぱり選挙の顔は岸田さんじゃ無理だなということで、次の自民党の顔を誰にするのかということで、まあ今もっぱら言われているのは、例えば石破茂さんじゃないかとか、
はい、
あるいは河野太郎さんじゃないかとか、あるいはこれ今売り出しと言っていいと思いますが、外務大臣の上川陽子さんじゃないかとか、あるいは今仲間作りに余念がないと言っていいと思いますが、高市早苗さんじゃないか、勉強会一生懸命開こうとされてますのでね、こうした人たちが取り沙汰されると思います。で今回、総裁選がもし行われるとしたら、今までにない特徴があるんですね。
はい、
これだけ派閥の弊害が言われてるわけですし、同時に解散した派閥も多いわけですね。となると派閥を中心に総裁選を行うことはできないということになると思います。選ばれるのは派閥の長はまずないですね。で派閥の長でない方が有利だと言えるかもしれません。
そうですね。
それから票固めの際に派閥にお願いするということはまあできないので、それからもし、茂木さんなんか派閥持ってますが、茂木さんが派閥の、メンバーに何か言うてもみんなそれに従うとは限りませんから、非常に、求心力がない中で行われる総裁選、これ初めてだと思いますね。いわゆる有力者の顔が全く聞かない選挙ということになりますので、国会議員の一人一人がそれこそですね、この人の能力だったら、あるいはこの人の経験とか実績だったら、あるいはこの人の何よりも人気があるので、うん、ということで、一人一人が自民党の次の顔に選ばふさわしい人を選ぶ選挙になるだと思います。これは初めてのことなんで、なかなか予想がつかないと思います。
はい、
はい、でこの視点からですね、先月の29日まで非常に面白いことがあったんで、このエピソードを一つ紹介してみようと思いますね。
お願いします。
東京15区都民ファーストはひょっとすると小池知事自身を立てるのではないかと、
こ
うい
う小池さん自ら、
はい、でこの観測といいますか、憶測には根拠があるんですね。
はい、
一つは今の小池さんの東京都知事の任期が7月30日まで ということです。
任期が迫ってるん
ですね。任期が迫ってるので3期目に出るのかどうするかっていうのも決めなきゃいけないということですね、はい、で4月の段階で知事を辞めてこの15区に出たとしてもまあ残りは3ヶ月ですし、一番懸案だった東京オリンピックも終わったわけですし、あれだけ、正面に立って対応していたコロナ もう完全に収まっているわけですから、まあ一仕事を得たので、途中で投げ捨てたんじゃないな、掘り出したんじゃないなというふうに評価されると思いますので、
確かに
まあこれは障害にならないということだと思います、それからまあ人気はおそらくあるでしょう。でまず東京15区では通ることは確実だと思いますね。でそこで、議席を取ってからこれで国政復帰ということになるわけですから、これも憶測ですよ。そうなった時に都民ファーストを自民党と合流させて、自分も自民党の一員になって総裁選に出ると。
うわー、そこまでもしかしたら、
はい、
描いているかもしれないと。
そうするとまあ実績任期ではこの人に自民党の国会議員たち一気に行くかもしれないので、一気に総裁の道が開けて総理大臣になれるかもしれないということですよ ね。ですからそういうことを考えてなかなか立候補者決めないんじゃないかなということは言われていました。ただし3月29日の段階でその憶測は全くないんだろうということが決定的になりました、
はい、
なぜならばこの日に、小池知事の定例会見があったんですが、その席で東京15区には都民ファーストは作家の、音竹博忠さんを立てるということを発表したんですね。発表したので、これは同時に、小池さんはここには出ない、知事を辞めてここには出ないということの発表でもありますので、まあこれははっきりと否定されたということなんですが、僕は注目したのはこうした憶測がまことしやかに流れるほど自民党は人材不足だということですよ。それから派閥が機能しない初めての総裁選挙なので不確定要素が多くて、誰がどうやって求心力を得て総裁になるのかということが全く読めない選挙なので、まあいろんなことが言われているだと思います。その過程でまあ今月以降のまあその過程がですね、今月以降の政治そのものを決めていくことなので、まあちっちゃいニュースでもこれからは注目していかなきゃいけないんだろうと思います。からこれ余談なんですが、今日のテーマとして言いたいのは、もしです、はい、このまま総選挙があったとしても与野党交代ってのは起きないんじゃないかということをデータが立証しているという話をしようと思います。
政権交代はないということなんですね、はい、
自民党が下野する形の政権交代今までに2回あったんですね、はい、1回は1993年の総選挙でした。でその時はリクルート事件をはじめとする政治と金の問題が非常に問題になっていて、中選挙区制をやめなきゃいけない、
はい、
政治改革しなきゃいけない、小選挙区制にしなきゃいけないということは大テーマになった選挙だったんですね。でその時の選挙前の自民党の支持率というのは 28% でした。でそのまま 28% の支持率で総選挙に突入したんですが、自民党は勝てなかったんですが、比較第一党だったことは間違いなかったんです、
はあ、
でそれに対して、まあ、選挙では負けた側と言っていいと思いますが、8党の野党にあたる党が一体になって8党で合同政権作ったんですね、それによって自民党は下野せざるを得なかった8党連立政権というのが誕生したということなんです、その時には日本新党というね、細川守人さんの党、ここに実は小池さんもいたわけですが、この党が求心力を持ってそこに、公明党も含めていろんな今与党になっている党も含めて入っていったので、自民党よりも議席数が上回ったということなんですね、うん、ここでポイントは8党集まってようやく自民党の議席数を上回ったということです、
はあ、
共産党以外の野党は全て入っていましたからね、それぐらいの求心力ある党が今の野党にあるか、まあ野党第一党は今立憲民主党ですけども、そこにそのパワーあんのかなという気が今すると思います。確かに
そうですね。
からもう一度の政権交代は2009年にあったんですね、この時は民主党政権が誕生しましたが、この総選挙の前の民主党の支持率というのは 40% もあったんですよ。で自民党の支持率は 30% だった。そのまま選挙に突入して民主党が第一党になったわけです。今の立憲民主党の支持率は
まあ一桁です
もんね。一桁ですよね。
まあ各社の世論調査若干数字の違いはあれど、はい、7% とか 6% ですね。
自民党も落ちてはいますが20数パーセントはあるわけですから、この自民党にまあ立憲民主党は勝てないということだろうと思いますし、はい、あと立憲民主党に求心力がないので野党勢力を糾合する力がないですね。となるとやっぱり、自民党公明党政権がそのまま続くのではないかなという気はします。ですからもしこの状態のままで総選挙に突入した場合は自民党は今までのようには勝てないかもしれないですが負けはしないだろうと。
議席は減らせども、
まあ比較第一党であることは間違いないし、公明党勢力も含めたら過半数は取るんじゃないかなという気がします。でもしこれももしですがそれまでに自民党の顔が変わった場合ですね、
総裁が変わった
場合
ということですね。
これ風向き一気に変わると思いますね。今までのような自民党批判がちょっと収まって少しは上向いてくるだろうと思います、うん、となるとさらに政権交代というのはないんだなという、まあ、流れになってしまいますよね。そういったことを考えるとですね、与野党の交代まではない秋かなという気はします。注目は自民党の総裁が誰になるかだと思いますね。
そしていつ変わるかですよね、
はい。その時期がおそらく4月の補欠選挙で3つとも負けなければ岸田さんは延命しますから、その時には6月の勝負考えると思いますね、はい、6月になると定額減税4万円1人一律4万円の定額減税が実施されて賃上げも4月から行われますから、まあ豊かになったなという実感が出て、それから今日ニュースにありましたけど骨太の方針というのもこの時期に、はい、発表するんですね。新しい政策も打ち出してこれでもう一度やらせてくださいという総選挙に打って出る可能性はあるわけです。そうなると自民党の顔選びを9月ですから、
そうですね、
それまでに国民に選んでもらって、もしそれで選ばれれば自民党総裁選はもう
無風で乗り切れる
フリーパスということになると思いますから、はあ、その勝負ができるかどうかはこの4月の補欠選挙にかかっているという見方ができると思います、ね、
島根で落とすか、
そうです、
守るか、
はい、ということですね。島根注目だと思いますね、
はい。元産経新聞編集長の安本俊久さんにお話を伺いました。安本さんどうもありがとうございました、はい。